なたのハッピーの作り方。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、ヒーリングサロンチューマムオーナーの小見田由紀子です。
小見田さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はそのエネルギーについてお話しいただいて、ね、日々、ね、良いエネルギーというか場を整えるためにも、いろんなグッズをね、お気に入りのグッズを持ってみましょうということでしたね。
はい、そうですね。はい、もうね、何でもいいんです。神社のお守りでもいいし、子供からもらったキーホルダーでもいいし、ね、これ持ってるとハッピーになるっていうものをね、
一つ
持っててもらえるといいかなと思います。
はい、ね、そうすると、やっぱり自分がそういう気持ちでいると、周りにもそのハッピーがね、移ってくるってことですね。
伝染していくんでね。
だからそういう場を作れるといいですよね。
はい、いいですね。みんなで作りましょう、ハッピーの場。
はいで、では今回はどういったテーマでお話しいただけるでしょうか。
そうですね。前回エネルギーというお話を少しさせていただいて、で、なんとなくこう会話の中で私のお父さんの話とかもなんか出てきているので、亡くなった方とかね、神様って、私はエネルギー体だと思っているので、その辺ちょっと絡めてお話ししたいかなと思います。
そうなんですね。ね、先ほどもね、お父様亡くなったっていうお話とかもいただきましたけど、やっぱりご先祖様とか神様とかね、世の中でいろいろ言われてますけど、でも、目には見えないですし、どういった存在なんだろうっていうところは皆さん思ってる方いらっしゃるかと思うんですけど、小見田さん自身は、どういうふうに捉えられてるんでしょうかね。
そう、私もね、実は、こんな仕事してるんですけど、目に見えたりはしないんですよ。で、感じることもなかなかないんですけど、なんだろうな。私はね、すべてがエネルギー体だと思って。だから、ご先祖様も、なんとなく、いるっていうのはちっちゃい時から。みんなね、お母さんとかがお仏壇でお供え物して、お経をあげたりとかしてるので、あ、ご先祖様っているんだな。でも亡くなっちゃった人だからもういないんだな。物体としてはいないんだな。っていうのは理解していても、なんとなくその、何かがあった時に、ご先祖様に守られてるなとか、神様に助けられたなとかってみんなも言うじゃないですか。そういう時の感覚ってなんだろうなってこういういろいろ学んで考えてきた時に、で、まあうち娘たちがいろいろ見える子なんですけど、その娘たちが見てる様子も見てて、あ、神様とかご先祖様ってエネルギー体なんだな。見えない、今。前回のエネルギーの話でもそうですけど、オーラとか、ね、光とか、結構エネルギーって言われるものって見えないものが多いんですよね。光も見えないし、空気も見えないし、で、実際私たちのオーラとかも一般的には見えないし、そういうのと同じ。肉体っていうものがなくなっても、その人がそこにいたエネルギー、私たちここにいたらここにいる、今いるっていうエネルギーが、さっき言ったようにね、自分のエネルギーがここに波動とかで漂ってるじゃないですか。そのここにいたっていうその波動やエネルギー体って残ってるんだろうなって思うんですよね。
そうなんですね。確かに、まあ、携帯電話の電波だって見えないですけど、
そう
飛んできて、ここにね、表示されてるわけですもんね。
そう。で、飛んできたその史跡、跡って、残ってるじゃないですか。残ってるから、さっき電話したの誰とかって終えるわけだし、ラジオもそうですよね。電波見えないけど、声もそうですよね。
そうですよね。
運ばれてる。
そうですよね。
でも、ラジオで流れたその電波とか波動とかって空中には残ってるんですよね。それをみんなが引っ掛けないだけで。そういう感じで、ここで生きていた方の、そのエネルギーはここに残ってるんだろうなって思っていて、で、まあ、今までと変わらないように生活しているんだって思って、
ね、
ご先祖様なんか思ってるんですね。だから、その、お墓参りとかもすごく大事だと思うんですけど、自分たちのご先祖様が住んでた場所っていうのがとっても大事だと思っていて、その、なんて言うんだろうな。お墓参り行くと同時に、まあ、大体お墓って家があった近くに立ってるので、
そうですね。
お墓参り行くと同時に、もうお家はなくなっててしまっても、その辺をちょっと散歩してみるとか、いうのをすると、こう、ご先祖様と繋がりやすくなる。繋がりやすくなるって言い方もあれかな。で、 生きてた時と同じなので、
うん、
お母さんとかお父さんって私たちのこと助けたいと思ってるじゃないですか。うん、はい、同じようにご先祖様も生きてた時と同じなので、子孫守りたいと思って、その場にエネルギー体として残ってるんですよね。
だからやっぱりその方たちが生活した場に残りやすいので、
うん、残りやすい、
だからそういったところに行くと何か感じられるものもあるかもしれないっていうことですかね、
うん、そうですね、会いに来てくれてありがとう、うん、じゃあちょっと次今何やりたいかって思ってるんだったらそれ手伝うよみたいな、うん、それをまた意識してそこに行くことで、
うん、
次の自分が動きたいことへの後押しとかご先祖様がしてくれたりしてるんだろうなって私は思っていて、
うん、
神様とかもそうですね。いるって気づいてあげると、ものすごい勢いでサポートしてきてくれると思うって。
だから、ね、ご先祖様はまあ我々のご先祖様なので、うん、まあそういった守りですけど、神様はもう皆さんに対していろいろ手助けをしてくれるっていう、そんな存在なんですかね。
だと思います。私もうちょっと神様の捉え方が違くて、
はい、
私はその、ご先祖様だったらそこに生きてた人たちのエネルギー。
うん、そうですね、
はい。神様だったらその土地にずっとあるそこの土地のエネルギーだと思ってるんですね。
あ、そういう捉え方なんですね。
そう、そう、はい、だから神社って土地土地にいっぱいあるじゃないですか。ありますね、あれってみんなそこで畑を耕して生活していく上でお願いしますって神社建ててるんですよね。うん、僕たちここで生活します、守ってください、うん、ここの土使います、うん、植物使います、使わせてください、ここに住まわせてください、で僕たちを守ってくださいって神社って建てられてると思うんです、
はい、
あの田舎のちっちゃな神社なんかとか、
はい、
なので神様って今ね、大きな神社でいろいろ名前が買い付いてる神様もいらっしゃるし、うん、それもそうだろうなとは思うんですけど、私は本当にその土地のエネルギーだと思っていて、八百万の神様っていうのが一番なんかしっくりくるんですけど。
はい、まあ何に対しても神様が入っている。何に対しても
神が入っていて。
はい、まあ
もうここに大きな昔から立っているこう木、はい。そこに宿っている神様を、はい、そこに宿っているエネルギーを神様とお祭りするためにこの神社があるとか、
うんうん。
そういうことがやっぱり日本古来から多いと思うので、うん、私は神様の捉え方はその土地のエネルギー。うん、その土地を守ってくれているもの。だと思ってるから、なんか、いろいろ神社巡りとかしますし、行きたいと思ったら行くんですけど、はい、私は土地神様が一番好きで、うんうんうん、自分が生まれたところの神様が一番好きで、やっぱなんかあればそこに行く。
はい、
私はここで生活して、やらせていただいて、なんだろうみたいな、
うん、
お願いしますみたいな。なんか初詣に行く土地の神社の神様とか、はい、ああいうのが本当にそうなんだろうなって思うんですよね。
だとちょっとその地域全体を、うん、まあ、守ってるような存在っていうことなんですね。
う
ん、
そうですね、うん。神様ってそういうものだと思ってるので、うん、そうすると、やっぱりそれも、ご先祖様もそこで生きてきた。私なんかずっと地元なので、はい、ご先祖様もそこでずっと生きてきているので、うん、あ、この神様に私も守られてるって思うから、やっぱりこう、お参りもするし、うん、お礼もしに行くし、っていう。
うん、
感じで、こう、なんていうのかな、敬うとか、そういう感じなんですかね。
うん、
そう、よくわかんないけど、本当にそこに生かされてることに感謝するっていうのが、うん、ご先祖様や神様にとっては多分一番嬉しいことで、
はい、
元気で、楽しく、そこにこう、生きていてくれてる。そして自分を、らしく、こういろんなことをやって世の中に貢献しているっていうことをご先祖様や神様は私たちにこうやってほしいと思っているというか、
はい、
うん、そういうのをこうサポートするつもりでいると思うので、
うん、
そういうのをこうね、お仏壇の前に座っても喋ってみたりとか、
うんうん、だからそうやって語りかけることによって自分のね、うんうん、今の状況も伝えられるし、
うん、
じゃあそこから何かサポートいただけたりとか、
サポートもいただけるし、なんかこう、あ、喋ってるうち、会話してるうちに本当に会話してる気になってきて、
うん、
あ、こうやって言ってくれただろうな、こうやって動いてみようっていうひらめきがこう出てきたりとかするので、こう、ただ神様ご先祖様ってね、
うん、
お願いしたりお参りするだけじゃなくて、うん、お話しするといいと思うんですよ。
ね、そうすると自分のね、今の状況も伝えられたり、うん、逆に自分の中でも整理できて、
うん、
あの、今後どういうふうにすればいいのかっていうヒントになったりとか。
ヒントになってくると思うんですよね。
やっぱりそういう時間をちゃんと作ってね、ご先祖様にご報告だったり、うん、そういったする時間も、うん、設けてみるといいですかね。
もう全然毎日じゃなくてもいいので、うん、こう行けるときに、うん、ただお参りするだけじゃなくて、うんうん、この、会話をしてみる。こういうことが、はい、今までこういうことがあったんだって、こういう風になってさ、みたいな会話をしてみると、なんかそこで自分も落ち着くことができるし、うんうん、何かこうもらえるような、サポートもらえたような気分にもなってやる気も出てくるし、うんうん、実際サポートももらえてると思うので、うんうん、で普段の生活の中でも、うちの子なんか見える子なのでよく言うんだけど、はい、別にお墓周りとかお仏壇の前に行かなくてもいつもの席に座ってるよとかって言うから、
そうなん
だ。なんかそんななかなかお墓が遠くて行けないっていう方でも、うんうん、普段の生活の中で、うん、あの、怖がらないでね、近くにいてくれるので、うん、本当になんかこうちょっと困ったり嬉しいことがあったりした時は、うん、そこでちょっとブツブツっと話しかけてあげたりとかするとご先祖様も神様も聞いていらっしゃるので、
あ、じゃあ何か特別なね、うん、行動できなかったとしてもそれは別にね、うん、よくって日常生活の中でいろいろ会話してみる、対話してみるみたいな、うん、そんな行動を取れば大丈夫なんですね。
いいかな。 あとはもう本当なんだろうな、亡くなっちゃった人だからお空にいるのかと思いきや、はい、みんな近くにいらっしゃるので、なんかそばにいるんだなっていうことを気づいてあげる、
うんうんうん、
気づいて話しかけるみたいなのがあると皆さんすごく喜ぶらしい。
そうなんですね。
皆さん喜ぶと思います、うん。みんなね、お墓の中にいるとか天国行っちゃったとかって思っていて、もうここには全く何もないと思ってるけど、うん、実際はここにエネルギー体としてふよふよしていて、みんながどう生活しているかみたいなのを見ているので。
あ、そうなんですね。う
ん、いるんだなって思ってあげると、うん、生きてる時とは違うサポートの仕方をしてくれるので、うんうん、神様やご先祖様って、なんか、ほんとね、意識しないと敬えなかったり、うん、なんか、ちょっと宗教的にね、ね、うん、お参りしなさいみたいになってるけど、うんうん、もっとこう身近で自分たちをこう助けてくれてるものなんだっていうことをこう気づいてもらえると、うん、みんな、うん、そうですね、気持ちが安らぐってことも増えるのかなと思いますね、
うん、やっぱりそうやって自分がちょっと意識するだけでそのあたりが変わってくるっていうことなんですね、うん、
変わってくると思います、うん、これね、前回のエネルギーの話とも重なるんですけど、はい、脳で思考してきた起こったことって、うん、脳内だけで起こってるわけではなくて、
はい、
今ここで私一生懸命考えて喋ろうと思ってるじゃないですか、うんうん、この喋ろうって思ってる波動は飛び出すんですよ、脳から振動としては飛び出していて、はい、で岡田さんいい感じで話振ってくれたりとか、うん、こう会話できるじゃないですか、はい、これってその振動が岡田さんの脳にポンって当たるので、それに対して岡田さんどう答えようっていう振動を返してくれてる。なんか会話もしてるけど脳同士で振動の行き来もしてたりとかするんですよね。だからそういう感じでもう先祖、ご先祖様とか神様ってもうそれだけの存在になってるので、思考しただけで つながってるんですよね。
だからそこでやり取りができちゃう。
そこでやり取りができちゃう。
あ、
うん、だから、あ、いるんだって思っただけで、こっちではいるよっていう返事をしてくれて、うん、で、ちゃんと自分もそれをいるんだって感じたことで、感じられてる。
うんうん、ね、最初の第一回の時にその感覚を開くもそうですけど、うん、だからそのあたりもちょっと感覚を開いていってみると。そうそうそう、
開いていってみると結構面白い会話ができたりとかする。
ああ、そうかもしれないですね。だからそのあたりも全然ないんだっていうふうに閉じちゃうんじゃなくて、うん、いろいろね、アンテナを張って、
ね、そうですね、アンテナ張ってもらえると。
脳波もあるので、うん、まあそういった感じでいろいろ意識しながら、いろいろな方と、うんうん、手助けを受けながら。
手助けを受けながら、エネルギーもそうですけど、見えないものの力ってこうやって使うんだっていう。
確かに。そういつ
も。というかもう意識しただけで、サポートバンバン来るんだっていうのをこう感じてもらえると。
ね、全然変わりそうですね。
そう。ご先祖様とかって安心感とか安らぎとかものすごく与えてくれるので。 お母さんに抱っこされて寝てるとすごい気持ちいいじゃないですか。こう人に包まれて休むとかって。そういう感覚をご先祖って与えてくれるんですよ。
なるほど。
自分の子孫だからね、ものすごく可愛がって、うん、そういうのをこう、なんか気づくことで感じてもらえたらいいかな。うん、神様、ご先祖様ってそういうもんなんだろうなって思いますね。もっと身近に感じてもらえたら嬉しいなと思います。うん、はい、
では、ね、今日から使えるようなちょっとポイントも教えていただけるでしょうか。
はい。はい、もうこれは、うん、なんでしょうね、部屋の中でも神様、
うん、
ご先祖様に話しかける。
うん、
ね、これね、あの独り言言ってる人って結構自分の独り言の願い叶いやすかったりとかするんですけど、
そうなんですね。やっぱり言ってみるのはすごいいいことなんですね。うんうんうん、
言ってみるのはすごいいいことで、うん、なんかそれこそお墓参り行けなかったり、うん、おじさんがなくっても、あ、今日も一日過ごせたのはご先祖様のおかげです、ありがとうみたいな声をかけてから休むとかいうのをしてもらえると、うん、ご先祖様も喜ぶし、うん、ご先祖様、神様からのサポートも今までよりもたくさん降り注いでくると思います。
うん、じゃあ自分がこれからこういうことをやりたいっていうのはなんかあれば、口に出したり考えに出してみてやってみると、もしかしたらね、いろいろサポートを受けながら実現しやすくなるのかなっていう感じですね。
それではまず今日もありがとうっていうご先祖様への声かけをまずしてもらえるといいかなと思います。
はい、今回は神様やご先祖様についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。